半丼
ダバナシ。はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず出席取ります。ガーネットさん。
はい、春先は天候が変わりやすくて大変ですね。ガーネットです。
ショコさん。
散歩が楽しい季節になってきましたね。ショコです。
トメキチさん。
久しぶりに見た隅っこ暮らしの映画でボロ泣きしたトメキチでございます。よろしくお願いします。
そしてパンタンでお送りしますが、今日のハンドンダ話は刀剣ダ話をしていきたいと思います。
おー、かっこいい。
刀剣とは何ぞやなんですけど、
はい、
握りと同じくらいかそれよりも長い刃、もしくは剣身を備えている武器の総称。一般的には剣は諸刃のものを指し、刀は片刃のものを指すが、これに限らないものも存在するとウィキペディアに書かれております、
うん、
ですが、我々がイメージするね、うん、刀っていうのは、うん、日本刀ばかりじゃなく西洋刀もあれば、なんだかよくわかんない力が働いてる刀もあると思うんですよ。
そうですね。はい。
技力かな。
そこで今夜はですね、皆さんに自分が扱ってみたい、もしくは手に取ってみたい刀剣をプレゼンしていただこうと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずガーネットさんからお願いしていいですか。
はい、私ガーネットがまず手に取ってみたい武器は、青龍円月刀ですね。
あ、関羽さん。
はい、もうそうです。三国志でね、関羽が愛用していた武器で、本当、うん、本来は演武の時に用いるような、うんうん、武器なため、めちゃめちゃ重いんですよね、うん、実戦武器じゃないんですけど、うんうんうん、まあ関羽は巨漢だったと言われているので、うん、こう震えたって言われてるんですけども、
はいはいはい、
でその関羽が愛用していたことから、中国では関羽の関所の関っていう字に刀と書いてグアンダオっていう風にも呼ばれるぐらいの、うん、呼称される武器になっているそうです。
なるほどなるほど。
はい、うん、まあ、でちっちゃい私にこの武器がこう自由自在に動かせるかって絶対無理なんですけど、重さだけでも確か18キロとか20キロ近いぐらいの重さがあったと聞いている、書いてあったと思うんで、多分絶対私には到底扱えないんですけど、
うんうんうんうん、
そうですね、その、関羽が使ってたっていうだけで、もう一度でいいから、一生に一度でいいから、こう手に持ってみたいなって思う武器ですね。憧れの人の武器みたいな。はい。そうですね。うん、まあ、以上です。もう、カンフが好きすぎて、触りたいってだけ。すいません。
わ、は
い、
かります、
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
では続きまして、ショコさんが使ってみたい刀剣は何でしょう。
はい。ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドから、マスターソードじゃなくて、雷電の体験です。
あー、なるほど、なるほど。
あ、実はね、この雷電の体験なんですけど、自分の使い方は振り回すために使う剣じゃないんですよ。
うん、
属性残しっていう、小技あるんですけど、
はいはいはいはい。
ちょっと武器を振ってエフェクトを出るちょっと前ぐらいに、うん、そのイベントリーから、うん、その武器を捨てると、うん、その属性が発動したまま捨てられるんですよ、
うんうんうん、
お
う、うん、だからこの雷電の体験って、まあ、電気なんですけど、
うん、
まず敵と自分の間に電気が走ったまま放置するじゃないですか。
うん、 はいはいはい。
それを、その周りに他の、うん、鉄系の電気を通すような武器を、うん、あちこち設置して、うん、そうすると、その電気のエフェクトが他の武器にも、こう、立っていくんですよね。うん、で、なんか、電柵みたいなトラップできるんですよ。
完全にトラップですよね。
あとは、まあ、敵に、なんか、ちょっと矢でもぶつけたらこっちガーって来るんで、
うん
うん、その敵がその武器をまたいただけで、もう勝手にもう感電して、どんどん死んでいってくれるんですよね。そういう小技がある。そうなんですよ。そういう小技があって、いやもうなんか、こんなことでしか使ってないなと思って。うん。そうなんですよ。それを思い出したんですよね、この話聞いたときに。でね、結構ね、なんかそういう小技的なことが、このブレス・オブ・ザ・ワイルド使えて、
うん、
炎の体験っていう、炎系の、属性の武器もあるんですけど、うんうん、これも、この、何ですか、なんだろ、属性残しっていうのをやって、
うんうん、
で、その武器の周りに、スライムが落とす、チュチュゼリーっていうのあるんですけど、
はいはいはいはい、
それを、ポイッと巻いてあげると、赤チュチュゼリーってできるんですよね。
うん。
うん。それを、それって、そこら辺に巻いて、弓でね、ダメージ与えると、小爆発するんですよ。うん、
はいはいはいはい。
うん。で、なんか、そんな使い方もできるんで、いや、ほんとなんか、いろんな遊びできるなと思って。
なんかあれですね、こう、うん、ショコさんの、ゼルダは完全にトラップですね。海坊主みたいな。
トラップゲームみたいな。
そうそう。ショコさんが海坊主みたいな感じのことをやってるって本当に、うん、
なんか面白いんですよ。
うん。
いう遊びもできて。
だって、ブレス・オブ・ザ・ワイルドやってて、最初何も考えずに、悪天候の時に崖とか登ってて、ね、背中に電撃食らって転落するとかいうの絶対誰もやってるでしょ。
はい、やりました。
楽しいですよね。
ねえー、ってなりましたもんね。
うん。
プロコンの HD 振動でめっちゃ来るんですよ、あれ。
しびれてるって言う。
そう、なんか芸が細かいですよね。
うん、そう。
そうですよね。
なんかね、あとなんか、炎の体験で、その、氷とか溶かせるじゃないですか。
うんうんうん。
あれもね、なんか、氷のそばに体験ポイってほっといたら、勝手に氷が溶けてくのも面白いなと思って、ずっと眺めてたりしたんですよね。
すごーい。
なんか、結構細かいなと思って。はい。そんなんで、自分は、はい。雷電の体験を推したいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では続きまして、とめきちさんが使ってみたい刀剣は何でしょう？
はい。私が使ってみたい刀剣は、烈火大斬刀でございます。
はいはい。なるほど。
はい。烈火大斬刀。こちらは、サムライ戦隊真剣ジャーで、真剣レッドが真剣丸を変化させて使う武器でございますね。
殿ですね。
はい。こちらの武器は2メーターを超える巨大な刀でございます。
はい。
常人ではとても持ち上げることができないような大きさの剣で、主人公の柴田ケルもようやく修練の末に使えるようになった体験でございますね。
うんうん、
で、他の人が変身して使うシーンもあるんですけど、まあ、もう本当に重すぎるため、足で蹴り上げながら勢いをつけて使うぐらいの武器だったんですよ。
うんうんうん
でも、この巨大な剣で一振りをすれば、まあ、雑魚兵だったらもう数十人一気になぎ倒せると。
うん、
で、しかも、これ、変形機能がございまして。
なんと。
大筒モードになるんですね。で、大筒モードになると、ゴリンダという技を打ち出すことができるんですね。
すごい。
必殺技にもなるんですよね。まあでも本当にこの烈火大斬刀を使う時の真剣レッドはもうめっちゃかっこいいんですよね。
確かにかっこよかった。
まあもとも、
通りくんですよ。
そっか。
通りくんのね、本当にね、刀さばきがね、あの頃本当にかっこいいんですよね。 いやでも本当に実際の設営で使ってた方の烈火大残党もなるべく軽めには作ってたらしいんですけど、まあ普通の人が持てるような重さではなかったらしいですね。でそれを軽々と普通に使えてたスーツアクターさんはどんな筋力しているんだってなったんですけど、
さすがですね。
さすがですよね。はい、てなわけで私が装備してみたい使ってみたい刀剣は烈火大残党でございます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、では続きまして、私パンタンが欲しい刀剣はですね、
うんうん、
割とマジで欲しいんですけど、
はい、
煉獄さんの日輪刀ですね。
おお、
これもう予約受付締め切られてるんですけど、販売価格1万1000円で、1分の1スケールの日輪刀が今年8月に発売されるんですよ。
お安い、お買い得。
これはね、ちょっとなかなかすごいですよ。
心を燃やせ。
ですです。あの、喋るんですよこれ。
面白い。あ、これだ。
そう、検索したら出てくると思うんですけど、この刀がね、うまいうまいとか言うんですよ。で、炎の呼吸1の方とかね、言ったりね、あと、効果音もね、
うん、
搭載されてるんです。
すぐごっこができ
そう。
リサが歌い出すのかな。
そう、でもね、ごっこ遊びをするにしてはやたらリアルなんですよね。
うん。
うん。
通報される。
普通に今に飾りたいですからね。
そう、床の間にね、なんか、置けそうなレベルなんですよね。
ですよね。
かっこいい。
そう。いやー、おいっ子がデラックスに一輪刀が欲しいとか言うてたんですけど、いやー、デラックスに一輪刀よりこっちでしょうって話ですよね。
ですよね。しかもね、ライダー系よりはね、全然安いから、1万1000円って。
そうなんですよ。ちょっとこの値段はね、本当に、ホームページ見たら、これゼロが1個違うんじゃないって思うぐらいですよ。
ライダーだとな、普通に3、4万するからな。
ですよね。だからね、これをね、使ってみたいとかじゃなくて、本当に手に取って、床の間に飾りたいっていうレベルで。
ですよね。
いやー、この煉獄さんの日輪刀、ちょっと、なんとか手に入んないですかね。
あ、だからコスプレの時にいいかも。
ねえ。うん。もう、もう。
BGM 持ってく必要がないですから。
そうです
ね。
内蔵されてますからね。
通用くって歌ってくれますからね。
ああ、ほんと、アッキメスタツって書いて、ねえ、ツバの部分も煉獄さんのツバじゃないですか。
泣いちゃう。
ねえ。いや、ちょっとこれ本当に真面目に欲しいんですよ。
わかります。結構で、ね、買おうかどうか迷ったっすからね。
いやー、もう鬼滅の刃、もう映画見てまとめて読んだぐらいのにわかですけど、うん、これは欲しくなるんで、いやぜひこの煉獄さんの日輪刀、ぜひ手に取りたいと思います。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいな。
いや、ほんとこれすごいですよ。
うん、うん、私もちょっと実際見てみたいな実物って思いました。
バンダイ系のね、こういうやつはね、うん、本当にね、本人の声とかがするんですごいっすよ。
うん。
なのでね、これは本当ぜひ実物をどっかで見たいですね。
ですね。うん、
はい、では2周目いってみましょうか。
はい、
はいはい、ではガーネットさんが使ってみたい刀剣2つ目は何でしょう。
はい、私が使ってみたい刀剣、その2は、ダブルブレードライトセーバーです。
おー、なるほど、なるほど。
これはもうね、スターウォーズ界の時にも、こう、すごい熱弁させていただいた、ダースモール卿がね、愛用している上下、うん、まあ、左右に刃が生じるね、ライトセーバーなんですよね。
うんうんうんうん、
はい。でも、これを劇場でね、最初に見た時に、わあ、そう来るかって。やっぱライトセーバーっていうと、こう、片方っていうか、こう、片方にしか出るイメージしかなかったから、こっちからも出たみたいな衝撃があったのと、あとその、動きが、アクション、なんて言うんですかね、カンフー の紺を使ってる感じなんですよね、うんうんうん、こう戦い方としても、
うんうん、
でまあジャッキーカンフー映画大好き子だった私にはもうかなりこう惹かれる要素がまあありますし、うんうん、それだけでも、うん、でライトセーバーですし、うん、っていうことでね、はい、これもねあの、うん、ぜひ手に取ってね見たいなと思うんですけど、うん、こう不器用な私は多分あんな風にカンフー映画のようなアクションはできないとは思うんですけどどっちかっていうと多分追い詰められた時に必殺技っていうか奥の手って感じで反対側からブシュってこう追い詰めるみたいなそれで敵を攻撃してやっつけるみたいな使い方しかできないとは思うんですけど、
うん、
はいまあぜひね手に持ってねボーンボーンって左右からね出したいなと思うガーネットでありました以上です
はいありがとうございます
ありがとうございます
ありがとうございます
ではショコさんが使ってみたい刀剣2本目は何でしょう。
はい、次はファイナルファンタジーシリーズに出てくるアイスブランドです。
ほうほうほう、
も
ういやなんか氷属性の剣ってかっこいいじゃないですかなんか光属性はまあ主人公の武器だなと思ったら、
うん、
まあ氷属性はまあ主人公パーティーのイケメン担当かなと思って。
なるほど、なるほど。
うん。そんなイメージがあるんで、うん、アイスブランドかっこいいなと思って。
うん、
うん。で、だいたい FF シリーズだと、このアイスブランドが出てくるっていうのは、うん、まあ物語の中盤とかぐらいじゃないですか。
うんうんうん、
なんか、
うん。
これからなんかメキメキ強くなって物語が濃厚になってくるタイミングで大体出てくるんで、
うん、
なんかそんなワクワクもあってなんか、うん、これが出てくるとちょっとテンション上がるんですね、
うん、
なるほど、
わかりますね。
そうなんです。で大体ね、あの出てくるこの武器出てくるっていうことは、
うん、
氷属性に弱い、ね、炎属性の時もまさか出てくる、
うんうんうん、
大体エリアなんですよね、
うん、
うんだからそのアイスブランド使ってその気持ちよく敵を倒していくっていうのも楽しいんですよ。
なるほどなるほど。
うん、でまあ FF4 だとまあバイブルの塔あたりかな。で、うんうん、だいたいねあのファイアードッグ、
うん、
あファイアードッグじゃない、フレームドッグだ。
うんうんうん。
うん、あそのねフレームドッグもかっこいいんですよ。
うん、
こう炎に包まれたなんかこのケルベロスみたいな形してて。
うん。
DS とかね、アプリ版だとなんかちょっとのっぺりしてるんですけど、やっぱね、スーパーファミコンのね、ドットのあのフレームドッグが俺は好きです。うん、
あー
、なるほど。うん。
まあちょっと解雇中かもしれないですけど。
いやいやいや、そんなことはないと。うん。
うん、で、ちなみに、ちょっと調べたんですけど、ウィキで。
はいはい。
この、あの、ブランドっていうのは、あの、こうフランス語で刀剣を表す言葉だそうですっていうことで。
お
ー、うん、
でちなみにファイヤーブランドは、
うん、
松明とか契約っていう意味らしくて、
うん、ほうほうほう、
うん、でねこのね、うん、ブランドものとかも焼印とか烙印とかから来てるんで、
うんうんうん、
語源は同じ
なんですって。
へ
ー、なんかこれへーと思って。
そうですね、初めて知りました。
うん、なんかアイスブランドっていつもなんか、
うんうんうん、
言ってるけど、
うんうん
うん、なんかだけどファイナルファンタジーがオリジナル名らしいんですよね、
うん、
ほう
ほうほう
っていう感じでした。うん、だけど今広まって全然、
うんうん、おしゃれな感じ
ですよね、
うん、
はい、あ、そんな感じでまあそうですね、エクスカリバーほどの派手さはないんですけど、
うん、いやいやクールなね、イケメン担当の
ね、かっこいいなと思って、
うん、
そんな感じでアイスブランド推しですと。はい、危ねえ、本名言うとこだったはい、ショコはアイスブランド担当です。はい、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続きまして、とめきちさんが使ってみたい刀剣2本目は何でしょう。
はい、私が使ってみたい、持ってる聖剣でございますね。
お、
はい、戦隊ときたらやはり仮面ライダーというわけで、仮面ライダーブレードより聖剣ブレイラウザーでございます。
お
で、こちらの方は仮面ライダーブレードが所持する剣型のラウザーでございますね。はい。まあ普通はまあ剣として戦ってるんですけど、この中に武器の中にラウザーホルスターって形で、ラウズカードという属性を持ってるカードを収納するオープントレイがあるんですね。うんうん、12枚まで所持、収納できるオープントレイがあるんですよね。
うん、
しかもね、このね、オープントレイ、トレイを出すところがね、めちゃくちゃかっこいいんですね。円形型にあのカードがぐるりって感じで出てくるんですよ。
ほうほうほう。
うん。で、その中からラウズカードを取って、その刀のところにスラッシュリーダーというのがあって、それを通すと、ラウズカードの属性が発動して必殺技を放つこと、
うん、
放つことができるんですよね。まあ、サンダーとスラッシュってやると、サンダースラッシュって形で雷属性の技を使ったりできるんですよね。で、他にもライトニングソニックという技がございまして、属性がキック、サンダー、マッハという属性がありまして、それを読み込むと、剣をぶっ刺して、怪人にキックをぶち込むという技でございまして、剣関係なくなっちゃったって感
じ。そうですね。
はい、しかもキックするときに、ウェーイって言いながら突っ込んできますからね。
テンション高め。
ライダーあるある感がまたいいですね。
いやね、またね、このライトニングソニックを決めるときの剣をぶっ刺すところがまたかっこいいんですよね、ブレイドが。
なるほど。
で、持ってると言いましたが、私はこの日銀刀みたいな形で CSM のブレイラウザを所持してるんですね。
さすが。
しかもちゃんと声も出るし、音楽も鳴る。
おお、素晴らしい。
すごいな。
必殺技をするときの音楽もちゃんとかかってくれる。はい。てなわけで、私の装備したい武器は、聖剣ブレイラウザーでございました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では続きまして、私パンタンが装備してみたい刀剣なんですけれど、
はい、
ちょっとね、数が多いんですけれど、
ほう、
うん、
岡山でですね、少し前なんですけど、エヴァンゲリオンと日本刀剣っていうのをやってたんですよ。
ああ、全国回ってますよね、はいはい。
日本全国回ってると思うんですけど、
うん
まあ、これをね、数年前見に行ったんですけど、
うん
はい、
もしかしたら実物見られた方もおられるんじゃないかと思うんですが、
うん、
写真を貼ってみましょうか。
お
うんうんうん、
こんな感じでね、まあ、これ、うん、カウンターソード備前長船、うん、マゴロクソード、うん、レイの刀身と、うん、カオルの刀身が出てるんですよ、
うん、
でこれを思い出してたんですけど今回ちょっと調べ直してみたんですね、
うん、
そしたら京都の渦政でもやっててそこで、
はい、
アスカの赤い刀がこれ鞘ごと出てたんですよ。
かっこいい鞘が。
ねえ。いやー、これ、見られた方は分かると思うんですけど、これ、マジモンの刀剣なんですよね。
うん、本当の刀鍛冶が、うん、刀鍛冶の人が売ってます
ね。
で、それに、エヴァンゲリオンっぽい、塚であったり、ツバであったりをつけて、
うん、
そして鞘も、それらしいデザインで作られるんですけどね、
うんうん。
これがね、実物見たらね、本当に惚れ惚れするぐらいかっこいいんですよ。
確かにこれはちょっと欲しくなりますよ ね、 ね、うん、
もう本当展示されてるのがねとてもね、うん、美しいんですわ。だからね、いやさっきの日輪刀はね買えるんですけどこれはちょっとね、うん、買えるお値段じゃないので
ですよね。
いやでもねこういろんなこう実にね、うん、エヴァっぽいデザインになっていながらも、
うん、
紛れもなく日本刀なんですよね。
うん、そうですね。ちゃんと和っていう感じしますもんね。
そうですね。
うん。
いやだからね、これをなんとかして手に入れないもんかと。
これのペーパーナイフとか出ないですかね。
いや、そうそうそう。
それだけでも、
ね、
確かに、うん、これは欲しくなりますね。
でしょ
う。アスカの欲しいな、
うん。ですよね。
そうそう。いやー、まあ、エヴァンゲリオンでね、盛り上がってるのが、またちょっと、日本刀剣も行ってみたいなと思いながらもね、うんうんうん、で、さ、調べたところ、この新しいやつが出てたってところで、うん。いやー、これはちょっと、 持ってみたいなって思うわけですよ。
うん、なるほど。
他にもね、まあ、今回は刀剣の話してるんですけど、これ、うんうん、日本刀剣にはね、ロンギヌスの槍も出てたりしたんですよ。
いいな、
ちなみに、ロンギヌスの槍が、こちらですね。
うんうん、おー、かっこいいな、やっぱり実物になると。
ま
うん、
そう。いやー、まあ、ちょっともう一回見たいなって思いますね、これは。
ですね、この、渦の巻いてるところいいですよね。かっこいい。あ、
これは重そうだな。
うん、重いでしょうね、おそらく。
ね。
ね。
でね。
フルメタルですもんね。
うん、そうそう、うん。で、これ今写真貼ったのは、すべて刀身の長いやつばっかりなんですけど、うん、脇差しとか、は
い、
包丁のような短い刀もあるんですよ。
なるほど。
おうおうおう、
でそれがまあこちらなんですけど、
うんうんうん、かわいい。
プログレッシブナイフになりそうですよね。
そう、そうですよね。
うん、
はたまたこういうやつとかね。
ああ
、だからね、この日本の伝統工芸と、
う
ん、ね、まあ SF がまさに融合して、うん、そしてこのデザインになっていくっていうのがね、
うんうんうんうん、
いや実に素晴らしいなと思いまして。うん
ですね、うん。
全然違和感
働く。そうなんですよ。
ね、
かっこいい。
ねえ、
うん。
何なんでしょうね、この神話性は。なので、まあ、ぜひね、うん、割と全国回ってたと思うので、
うん、
見れる方は見てもらいたいですし、
うん、
今後近くに来ることがあったら思い出してもらいたいなっていうところも含めて、エヴァンゲリオンと日本刀展で展示されていた日本刀を押していきたいと思います。
うんうんうん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では今回は皆さんの推し刀剣についてプレゼンしてもらったんですけれど、
うん、
おそらくね、まだまだいろいろ思いつく刀ってあると思うんですよ。
うん、ありますよね。
メジャーなところでいくとね、ルパン三世で石川五右衛門が持ってる斬鉄剣流星とかですね。
ありましたね、
こんにゃく切れないんですけどね。
あれ実在してたっていうのに驚きました。
そうそうそうそう、まあ、斬鉄剣っていうものはね、そもそもあるわけですよね。
はい、
うん、まあ、あとこの世に切れるものはなしでいくと、ね、男塾の明石先輩が使ってた一文字流斬眼剣とかですか。あれ刀の名前なのか技の名前なのかいまいちよく分かんないんですけど、あれどっちなんですかね。
叫んでますからね、あと叫ぶ系といえば、あの光よーの光の剣とか。
そうですよね、
スレイヤーズ。
うんうんうんうん、
いや、まあ光の剣、普通の剣で、うん、じゃなくて、あの魔物を退治できるけど人は切れないみたいな剣ですからね。
うんうんうんうん、
まあでもかっこよかったっすからね。
うん、
もう着物の槍が浮かんじゃいました、なぜか。
布を破っちゃダメだよ。
ね、ね、あの人は貫通しても無傷だけどっていうところで。例えば着物の槍もそうだったなみたいな。
思い出して泣けてきちゃう。
ね、うん、最終回は涙なしでは見れない。
まあ他にもね、ルローニケンシンの酒場刀とかね、
は
い、
あ、
うん、流水戦とかやりたいですよね。
ですよね。
うん、
まあ銀さんが持ってる木刀とかも入ったりするんですかね。
そうや、そうやこですね。ね、
我が故郷。
西洋でいうとエクスカリバーとかね。
そうそうそうそうそう。
で最初は見えないですよね、多分。
う
ん、
そうそうそう。
部屋をまとってるんですよね。
ね。
うん。まあそんな感じでリスナーの皆さんもいろんなところで思いつく刀剣っていうのがあると思いますので、もしよろしければハッシュタグハンマナでつぶやいていただけるとありがたいです。それでは今日は皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
し、